使徒の働きの14章の1節をお開きください。私たち今パウロとバルナバの第一次伝道旅行を学んでいます。2人は異邦人の最初の教会シリアにあるアンティオキアの教会の牧師でした。で、聖霊に送り出されてまずバルナバの生まれ故郷であるキプロス島に渡り、島の西側サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えました。それから島全体を巡回しパポスに行った時、地方総督が信仰に入りました。それからパウロの一行はパポスから船に乗り、地図前の方に出てますでしょうか、パンフリアのペルゲっていうところに渡りまして、ところがペルゲで助手としてついてきたマルコはどういうわけか一行から離れてエルサレムに帰ってしまいました。それでもパウロは前進し続け、ピシディアのアンティオキアにやってきました。そして安息日にユダヤ人の諸街道に入って席に着きました。彼は伝道旅行に行ったわけですけど、伝道するよりももっと大切なことは何ですか、皆さん。その通りですね。言葉には出なくて もう心で言ってること今分かりました。礼拝することですね。彼らはまず礼拝から始める。私たちいつも週の初めにこのように礼拝をするわけですけど、何をするよりもまず神の国と神の義を求めること、礼拝すること、これが全ての働きを効果的に推し進めていく方法です。彼らはまず主を礼拝するために席に着きまして、すると街道司たちはパウロに奨励の言葉をお願いすると、パウロは立ち上がってイスラエルの歴史からメッセージを始めました。神はイスラエルの父祖たちを選び、ダビデの子孫から救い主を使わす約束をなさいました。これが旧約聖書です。旧約聖書は一言で言えば救い主が来られます、そのことが書かれています。そして新約聖書はその救い主が来られました、その予言が成就したことが書かれています。神の約束に従ってアブラハムの子孫、ダビデの子孫、これがマタイの一章の一節なの系図ですね、その子孫からイスラエルに救い主イエス様を送ってくださいました。ところがその救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちはその方を認めませんでした。罪に定め十字架につけて殺し墓に葬りました。しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせました。イエス様はすぐに天に帰られたのではなく、40日の間確かにご自分が生きておられることを数々の印を持って弟子たちに証明し、そして天に帰られました。で、彼らは復活の証人として福音を聖霊が下った時に力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでキリストの復活の証人として福音を述べ伝えたわけですけど、このキリストの復活は神があらかじめ預言者たちを通して旧約聖書において預言しておられることがイエス・キリストにあって成就したことでした。ですからパウロは結論として13章の38節でこのように人々に勧めたわけですね。兄弟たち、あなた方に知っていただきたい、このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。またモーセの律法を通しては義と認められることがなかったすべてのことについて、そうですね、律法は私たちを罪から救う力はありません。律法の問題ではなく私たちの罪の問題なんです。しかし神は39節でこの方によって、イエス・キリストによって信じる者は皆なんです。一人残らず誰でも皆義と認められるのです。パウロはそのように福音を語ったわけです。そのメッセージを聞いて人々は喜んで、ああパウロさん、次の安息日にも同じメッセージを語ってください、私も皆さんがそのように言ってくれると助かるんですけどね、準備をそんなしなくて済むわけですから。でも聖書が語っていること本当に素晴らしいことで、 パウロは同じことを繰り返し繰り返し、十字架と復活のことを彼は伝え続けたわけです。そして次の安息日にもほぼ町中の人々が集まって主の言葉を聞くためにみんな集まってきたわけなんですけども、それを見たユダヤ人たちは妬みに燃えるわけですね。そしてパウロが語る福音に対して反対し、口汚く罵りました。彼らとは対照的に異邦人たちは主の言葉を賛美し、そして多くの人たちが信仰に入り、こうして主の言葉をその地方一帯に広まったわけなんです。ところがユダヤ人たち、しつこいですね、信じない人たちはこの町の主だった人たちを先導して2人を迫害させて、その地方から追い出しました。で、2人は彼らに対し足の塵を払い落としてですね、イコニオムっていうところに行ったわけです。それが前回までのところで、今日はそのイコニオムでの出来事、パウロの第一次伝道旅行の半ばの出来事を一緒に学んでいきます。14章の1節から今朝は10節まで見ていきます。1節、イコニオンでも同じことが起こった。2人がユダヤ人の街道に入って話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じた。パウロとバルナバは迫害によってアンティオキアから追い出されました。しかし彼らは追い出されても、はあ、もう帰ろうと言わなかったわけです。もういいよ、こんな遠くまで来てあんな風にされて、もう帰っちゃおう、そういうふうには思わなかったわけですね。で、彼らに対して足の塵を払い落として、このイコニオンにやってきたわけなんですけれども、アンティオキからは南東へ140キロのところにある町です。で、2人はこの町でもまずユダヤ人の街道に入るんですよね。前回アンティオキのユダヤ人たちがパウロに反対し、そして口汚く罵った時にパウロが何て言ったか覚えてますか？46節見てください。パウロとバルナバは大胆に語ったわけですね。神の言葉はまずあなた方に語らなければなりませんでした。ユダヤ人に語られるのが神の御心でしたね、最初に。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれからどこに行くんですか？異邦人たちの方に向かいますと言ったわけです。パウロは私たちはこれから異邦人の方に向かいますと言ってユダヤ人の街道に入ったわけです。異邦人に行きます、でもユダヤ人のとこ行くわけです。なぜ？彼の心はいつも同胞ユダヤ人になったから。イエス様は彼を異邦人への使徒として召したわけです。で、彼はエルサレムでも最初の頃働きをしたわけですが、拒まれて、それでタルソに退くわけなんですが、10年ぐらい経つんでしょうか。でも彼はずっと同胞ユダヤ人のために祈り、彼らが救われることが神の御心であることをよく知って、彼らに拒まれても彼は伝え続ける。まず福音は彼らに語られなければならない。彼はユダヤ人を同胞を愛していたから。そして何よりも神ご自身が彼らを愛しておられます。彼らは神の選びの民です。何度も神を見捨てたわけですけど、彼らは、でも神は彼らを見捨てることなく、そして彼らへの約束を忘れることはありませんでした。神の約束はダビデの子孫からイスラエルに救い主を送ることでした。その約束に従ってイスラエルに救い主イエス様が送られたわけです。ですから福音はまずユダヤ人に初めに伝えられなければなりませんでした。それから次に異邦人なんです。ですからここでもパウロはこのイコニオンに来てユダヤ人の街道に入って話をするわけです。するとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じました。パウロは何を話したんですか？ か面白い話をしたわけではないんです。自分の体験談や、そして意見を話したのでもありません。彼が話したのはいつも同じことなんです。主の言葉、救いの言葉、福音を彼は語りました。福音とは何ですか。第一コリント、皆さん開いてください。今のところ押さえていただいて、通読表いつもどうぞ挟んでください。それしおり側に使われるとよろしいと思いますね。で、第一コリントの15章でパウロはこのように言ってます。15章の3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、旧約聖書に書いてある通りに、また聖書全体に書かれている通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことです。これがパウロが最も大切なこととして伝えたことです。キリストが私たちの罪のために死なれ、葬られ、よみがえられた、このキリストを信じるなら誰でも皆義と認められる、すべての罪が許される、これが神の福音、良い知らせです。この福音を聞いてユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じました。ところが同じことが起こったわけです。すぐに問題が起こりました。さあ戻りましょう。2節に、ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちを扇動して兄弟たちに対して悪意を抱かせた。パウロが話す主の言葉、救いの言葉、福音を聞いて大勢の人々が信じました。ところが信じようとしないユダヤ人たちがいたわけです。彼らは神の約束の言葉を預かっている人たちでした。知ってました。救い主が来られることも彼らは待ち望んでいました。しかしその方が来られ、そしてその良い知らせが伝えられ、それを聞いたにもかかわらず信じなかったわけです。彼らの心は堅くなで、主の言葉に聞き従わない人たちでした。そして自分だけが信じないのではなく、ここにあるように異邦人たちを扇動し、パウロとバルナバに対して悪意を抱かせました。悪意とは、広辞苑を引いてみるとこう書かれていました。その人に害を与えようとする心、わざと悪く意味を取ることだとあります。どのように悪意を抱かせるんでしょうか。その人の悪口を言うことですね。そして陰口、噂話を言うことによってです。パウロは非難されました。彼の欠点が責められ、そしてそれだけではなく、あることないことまでも誹謗中傷されるわけです。悪口は相手に対して疑いの心を持たせていきます。あの人こうなんだよね、そうだったんだって疑っていって、そして不信感が出てくるわけですね。そういう不信感が出ると、悪意に言ったことも全部悪いように取っていくわけです。さらにそれは敵対心、敵意を持つようになります。最後はこの殺意まで抱かせるわけです。悪口は悪魔の使う道具です。悪口、噂話は聞かないことですね。これ、いや私はただ聞いてるだけなんですという人がいますけれども、聞いた時に、いやそれ違うでしょって言わないと、その人に言ってること、その人が言ってることに同意していることになるわけです。で、自分では気づかないうちに確実に心は悪い影響を受けています。で、聞いたことっていうのは残っていくわけで、この人こう言ってるけど、ああじゃないかな、歪んだ見方をどうしてもさせられてしまうわけです。ですから悪口、陰口、噂話を言う人とは関わらない、交わりを持たないことなんだ。なぜならその人と同じように自分もなってしまうから。詩編の34編、どうぞここも開いてください。聖書の真ん中パッと開くと詩編が出てきます。 そこの34編の13節でダビデはこう言っています。あなたの舌に悪口を言わせず、13節34章、あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求め、それを追い続けよう。悪を離れること、そして善を行うこと、平和を求める人たちと共に平和を求め続けること、これが私たちクリスチャンが取るべき対処ですね。信じようとしないユダヤ人たちは人々に、このパウロたちに対して悪意を抱かせました。さあ戻りましょう。3節、それでも2人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を明かしさせた。パウロとバルナバは迫害されても、できるだけ彼らはそこに長く滞在しました。なぜならそこには新しく信じた人たちがいたからですね。彼らの信仰の成長、霊的な成長のために必要だと感じたからです。私たちが霊的に成長するのは神の言葉によってです。第一テモテ、ペテロ、ここも開きましょう。聖書の後半です。ヘブルの次がペテロで、後ろから開いた方が早いですね。第一ペテロの一章、イエス様の一番弟子あるペテロによって書かれたものです。私の新しい聖書では466ページで、そこの一章の23節でペテロはこのように言っています。あなた方が新しく生まれたのは、私たちが霊的に新しく生まれたのは、神のことされたのは、朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。種とは神の言葉で、私たちが霊的に新しく生まれたのは神の言葉を聞いて信じたから新しく生まれました。そして信じた後、大切なことはその神の言葉に聞き続けることです。ですから2章の1節でペテロはこのように進めています。ですからあなた方は全ての悪意、全ての偽り、偽善や妬み、すべての悪行なんて言ってます、捨ててってあります。悪意は捨てないといけないんです。偽りも偽善も妬みも悪行も、すべてを、そういう悪いものをあなたの内側いつも捨てる作業なんだ。捨てると同時にあなたはそれをまた良いものを受け入れる必要があるわけで、それが2節の生まれたばかりの血の御子のように、純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。赤ちゃんが成長していくのもこのミルクによって成長していくわけで、申し訳ないですね、毎週この孫の話をしないと気が済まないようで、もうとにかく可愛いんですよね。で、母乳だけで育ってますから、もう本当にあのブクブクじゃないですね、すくすく成長して、本当にこう健康体、神様に感謝なんですけど、飲むとやっぱ成長するんです。で、免疫力がつきます。体力があるわけだから、多少の菌があってもそれを跳ね返すことができる。霊的にも一緒ですね。神の言葉を聞いて救われました。あなたはもう神の子なんですよ。でも成長しなければならないわけ。成長するためには悪いものをどんどん捨てることです。悪意、悪口、そういうもの聞かない、聞いたら拒否する、私に話さないでください、なんでそういうことを言うんですか、そういうことを全部拒否することです。関わらないことです。そういう人関わると確実にその人のようにあなたも変わってきます。でもそれをやめると、キリストの側につくと、キリストの言葉を聞くと、あなたはそのように形作られていくわけです。で、それを飲み続ける、関わり続けることによって、あなたは内側から良心が、知性が清められて、キリストの性質へと内側から形作られて、その語る言葉が嫌味、悪口ではなくして、恵みの言葉があなたの内側から出てくるわけです。内側にあるものが出てくるわけです。で、ないものがそれを、言葉だけを作っちゃうと、それが偽善になるわけですよね。でもそれは全部捨てて、 許されて神の子とされたものとして神の言葉を受け入れて、その言葉をあなたの内側から自然に湧きあふれてくるわけで、それが人々の祝福になってくる。そのように私たちは救いに到達していくわけです。もうすでに救われました。達成しなさいって言ってますけど、私たちはまだ救われてないって意味ではありません。もうすでに過去において救われたんですよ。私は17歳でしたから、10年前の話なんですけども、もうちょっと先ですね。救われたわけです、過去に。もう40年になるんでしょうか。早いですね。で、今も救われ続けているわけです。だから過去は信じてたのではなく、今も信じていることが大切ですよね。皆さん信じてますか？はい。いや、過去は信じてました。今はでも信じてません。危ないですね。救いを維持する必要があるわけです。神は忘れることはありません。しかし私たちは忘れて、救われてないかのような生き方をしてしまうわけで、救われたものとして今もその救いの中に、恵みの中にとどまり続ける必要があります。そして今だけではなくして将来があるわけで、救われ続ける必要があるわけです。キリストの言葉に、恵みの言葉にとどまり続ける必要があるわけです。だからそのために悪いものをどんどん捨てて、その神の言葉であなたの心を豊かに満たしてください。宿してください。聖霊に満たされることと御言葉がたくさんあなたの内側にあることと一緒なんです。ペテロはそのように御言葉をとどまるように、そのように進めました。私たちもですから、救われた後神の言葉に養われ続ける必要があるわけですね。そうでないと霊的に成長することはできません。さあ戻りましょう。ですからパウロは迫害され悪口を言われても、そこに必要な人たちがいたので、その神の言葉を教えるために、救われた人たちに必要なことは、この聖書をずっと学び続けることなんですよ。だから彼は自分がいろいろ言われたとしても、もうお構いなくそこに滞在したわけですね。またそこにはまだ福音を聞いてない人たちがいたわけで、その人たちに伝えるために彼は迫害にあっても悪口を言われても、淡々と主によって大胆に語り続けました。使徒の4章でも同じことがありましたね。ペテロとヨハネが、生まれつき足のなえた人が美しの門のそばに座っていたので、彼が何かもらえるのかなとじっと見てみると、ペテロは、私にはあなたのあげるも何もない、しかし私にあるものをあげよう、イエスキリストの名によって歩きなさいと言って、彼はすぐにそこで立ち上がって歩き始めるわけですけど、しかしこの民の指導者たちはそれを見て聞いて、そして2人を尋問するわけですね。さらにイエスの名によって今後語ってはならない、また教えてもならないと一切をそのように命じるわけですけど、その時にペテロとヨハネは彼らにこう答えるわけですね。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。で、無学の彼らが大胆に語るのを見て、彼らはもう釈放するわけですけど、その時にも今後二度と語ってはならないと脅した上で釈放したと聖書は書いています。で、釈放された二人はすぐに仲間のところに行って残らず報告して、人々は心を一つにしてこう祈りました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。彼らは脅されてもひるむことありませんでした。むしろもっと大胆に御言葉を語らせてください。彼らがそのように祈ると、集まっていた場所が揺れ動いて、一堂に聖霊が下り、彼らは聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り出したとあります。ここでもパウロは聖霊に満たされて主によって大胆に語りました。そしてここに書かれている通りに、主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を明かしされました。 主が奇跡を行われたのはパウロの語っている言葉、主の恵みの言葉、これは神から来たものであることを確証させるためです。今では聖書ははっきりと神の言葉であることが確証されました。ですから今奇跡が起ころうと癒しが起ころうとなかろうと、それは聖書が否定されることではありません。神の御心に従って全てのことを行われるわけで、奇跡が行われる行われる関係ありません。神の言葉はいつも真実なんです。私は今でも奇跡癒しは起こると信じていますが、でもそれを強調しません。なぜ？奇跡が起こってもその人が本当にイエス・キリストを信じなければ全く無意味なんです。どんなに病気が治ったとしてもまた病気になって最後は死んでしまうわけで、病気が治ることが大切なのではなく、その人が霊的に癒されること、すなわちイエス・キリストを信じて永遠の命を持つこと、これほどの祝福はないわけです。ですから私たちが強調し、そして追い求めることは奇跡や不思議や印、そのようなものではなく、主の恵みの言葉、そのことを追い求め、そして神の言葉に信頼して生きること、そのことが最も大切なことですね。ですから私たちは毎週このように熱心に神の言葉を追い求めて学び続けているわけなんです。4節ご覧ください。すると町の人々は二派に分かれ、一方はユダヤ人の側に、もう一方は人たちの側についた。パウロが主の恵みの言葉を語ると、町の人々は2つに2派に分かれました。福音が語られるところ、キリストについて語られるところでは、いつも分裂、騒動が起こります。ヨハネの7章の43節に、こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じたとあります。イエス様ご自身もルカの、ここも開いていただけますか。今日開くところはこれで最後です。ルカの12章でイエス様はこう言われました。ルカの福音書の12章の51節で、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今からのち一つの家の中で5人が2つに分かれ、3人が2人に、2人が3人に対立するようになります。父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に対立して別れるようになりますとイエス様は言われました。福音が伝えられると必ず信じる人と信じない人とに分かれますね。そして信じた人は信じない人、キリストを拒む人から当然迫害されるわけです。私たち以前そうだったように、その人たちに対して反対するわけです。で、対立、分かれる、これ自然なことなんです。ですからそういうことが起こったとしても驚く必要はないわけで、光と闇は同居できません。中立の立場っていうのはありません。信じるか信じないかなんです。信じる側につくと信じない人たちが当然拒絶される。イエス様ご自身がそうだったように、弟子たちもそうでした。そしてパウロも以前は、彼は迫害するものでしたね。しかも殺すまで彼熱心だったわけです。でも今は迫害される側に、神の側に彼はついて、そしてここで迫害されたわけなんですけども、とどまって彼は福音を述べ伝え続けたわけです。その結果、人々は二派に分かれ、一方はユダヤ人の側に、もう一方は人たちの側につきました。使徒とは狭い意味では十二使徒に限定されます。じゃあ12人の使徒たちは最初からイエス様と一緒にいた人たちで、イエス様の教えを直接聞いた人たちです。また聞きではありません。 から直接イエス様の教えを聞き、イエス様と食事を共にし、イエス様に触れた人たちです。そしてイエス様が行われた奇跡を彼らは目撃し、十字架、さらに復活を目撃し、そして直接イエス様から任命された人たち、これが十二使徒なんです。そしてそれプラス一人、いわゆる異邦人への使徒として召されたのがパウロでした。彼は以前は迫害するものでしたけれども、復活の主が彼に特別に現れてくださって、異邦人への使徒として直接ですからも、直接イエス様から任命された人たちでした、人でした。また使徒とは広い意味では使わされたものっていう意味があります。バルナバはイエス様見たことなかったですね。直接イエス様から任命された人ではありませんでした。でも彼は福音を伝えるために使わされたものという意味で、パウロと共に使徒たちとここで使わされています。彼らは聖霊に使わされて第一次伝道旅行に行きました。そして5節ご覧ください。戻ります。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり、二人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てていたとき、異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって、二人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てました。この石打ちとは、旧約聖書のレビ記の24章、申命記の21章によると、神を冒涜する者、親に不従順な者、勧誘をする者などに対する死刑執行の手段でした。まず死刑を求刑する人が初めにその人に石を投げ、そして周りの人たちが全員で死ぬまで石を投げ続けるのがこの石打ちの刑でした。これはユダヤ人たちの死刑執行の手段でした。ですからここで石打ちの刑にしようとしているその企てた首謀者たちが誰であるのかはっきり分かりますね。これユダヤ人たちが首謀者になってそれをしたわけで、彼らは主の恵みの言葉を信じようとせず、異邦人たちを扇動し、パウロとバルナバに悪意を抱かせ、二人の悪口、陰口、誹謗中傷をして侮辱し、言葉で攻撃して精神的なダメージを与えたわけです。侮辱されると人は精神的ダメージを受けますよね。それでもパウロとバルナバは大胆に語り続けるわけです。めげませんでした。聖霊に満たされてましたので、彼らは聖霊に励まされて主の恵みの言葉を語り続けるわけなんです。それで反対する者たちを非常に怒って、今度異邦人たちとその指導者たちと一緒になって殺そうと企みました。6節ご覧ください。2人はそれを知って、リカオニアの町であるリステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。ユダヤ人たちはパウロとバルナバを殺そうと企みました。それを知った二人はどうしました？あ、よし、勇敢に死のうじゃないか、今こそ名を挙げる時だ、キリストのために死んだ、歴史に名が残る、そうは彼らは言わなかったわけです。どうしたんですか？ここにあるようにリカオニアの町である、リカオニアというその地方のことですね、そこにある町リステラとデルベおよびその付近の地方に逃れるわけですから、二人は大胆でした。しかし愚かな行動はしなかったわけです。大胆さと無謀さは違います。信仰によって一歩踏み出すことは大切です。しかし無謀なことをすることではありません。 私たちは大胆になることと同時に賢く逃げるということも学ぶ必要があります。マタイの10章の23節イエス様は弟子たちにこう言われました。一つの町であなた方を迫害するなら別の町へ何てありますか、逃げなさい、たる逃げなさい。パウロとバルナバは迫害されたので逃げました。その町から40キロほど離れたのがリステラとデルペであるわけですけど、自分の命を惜しんで逃げたのではありません。主から任された任務が、使命が彼らにはあったわけで、それを全うしようといつも考えていたわけですね。ですからそこで何をしたと書かれていますか、7節にそこで福音の宣教を続けたとあります。福音の宣教を続けたんです。侮辱され中傷され、誹謗中傷されても、そして脅されても福音を語ることをやめませんでした。なぜ、主から直接そのような務めをパウロはいただいたからですね。また主は全ての人たちに命じたことは、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいでした。私たちにも命じられていることで、福音を伝えること、それが全てのクリスチャンの生きている目的なんです。あなたには目的があり、私には目的、使命があります。それはすでに知っている福音を全ての人に、作られた人に、イエス・キリストについて、救いについて伝えること、これが私たちの使命なんです。この町の人々が拒んでも、次の町の人々がいるわけです。この人が拒んでも、もしかすると次の人は受け入れるかもしれません。私たちは分からないんです。だから一人の人だけにいつもこだわるのではなく、次、次、次、次と、どんどんこの福音を伝えていくことなの。下手な鉄砲も100打ち当たるじゃないんですけれども、100人の人に伝えたら1人ぐらい反応するわけです。本物でない偽物の伝道する偽りの人たち、毎日ピンポンして回ってますね。キリスト教の異端、なんでこういうのに騙されるんだろうと思うわけですけど、100人伝えたら1人2人は反応するわけです。私たちは彼と同じようにする必要はないんですけれども、良いものを知った者として、私たち周りの人たちにさらに福音を伝え続けたいですね。次から次へと福音をパウルとバルナバは伝え続けました。最後に8節、さてリステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。パウロとバルナバはイコニオンで殺されそうになったので、このリステラの町に逃れてきました。その町に足の不自由な人が座っていました。足の不自由な人たちは大抵町の門に座っていますので、もう毎日みんながそこ行き来するわけですから、町の人々に知られている人でした。彼は生まれつき立つことができない、足が動かない、一歩も歩くことができませんでした。その彼がパウロの話すことに耳を傾けていました。足が不自由な人も聞いていますから、おそらく街道ではなくて外でパウロは語っていたと思うんですね。今まで見た通りに、パウロは町に入るとすぐにやったことはユダヤ人の街道に入って教えることでした。ですから、もしかするとこのリステラにはその街道がなかった、すなわちユダヤ人が少なかったこと、 が分かります。しかしパウロは街道があるなし関係ありませんでした。いつでもどこでも機会を捉えて福音を彼は述べ伝えました。その男の人は足は不自由でしたが心は柔らかい人、聞く耳のある人でした。パウロの話す主の恵みの言葉、救いの言葉、福音に耳を傾けていました。明らかに聖霊が彼の心のうちに働いておられるのが分かります。でパウロはじっと見つめるわけです。話す人は聞いてる人が聞いてるのか聞いてないのか、大体分かります。僕は分かりませんので皆さん心配しないでくださいよ。話す人っていうのは分かりますよね。お互いに友達と話してて、まあ、上の空だな、全然聞く気ないんだな、でうんうん言ってるけど全然聞いてないとか、でも聞いてないようでまた聞いてるとか、大体だから人っていうのは分かるわけ。特にメッセージを語る人は、あ本当にこの人は主が心を開いて聞いてるんだな、そのことが分かります。でパウロは彼をじっと見つめ、ここにあるように癒されるにふさわしい信仰があるのを見たわけです。どのように分かったんでしょうか。聖霊が与えてくださった賜物によって彼は分かるわけです。聖霊は私たちがキリストを信じたときに私たちの心の内に住んでくださいました。これがクリスチャンなんです。あなたがイエス様を、私も救い主をして信じますと言った瞬間、神の御霊、キリストの御霊、聖霊があなたのうちに住んでくださったので、あなたはイエスは主ですと告白できるわけです。イエス様はあなたにとって主ですか、救い主ですか。はいですね、皆さん大丈夫ですね、はい、そう言える人は聖霊が内側におられるので、あ、救われていることがわかるわけです。で聖霊によらなければ誰もイエスは主だということはできません。信じた時に聖霊を内側に住んでくださいました。そして聖霊はキリストを信じた人たちに聖霊のさまざまな賜物を与えてくださいます。その聖霊のさまざまな賜物についてはローマの12章と第一コリントの12章に書かれてますので、後でゆっくり読んでみてください。聖霊の賜物はキリストの体である教会全体の益のために与えられたものなんです。賜物はその人の自慢話をし、その賜物を誇って、あの先生はすごい、あのクリスチャンはすごい、そういうふうにその人が崇められるために使うものではありません。それは間違ってます。崇められるのは神だけであって、与えた方だけなんです。その人たち単なる器であって、その人たちを通して聖霊が働いて人々に働かれるわけだ。全体の益のために使われるべきであって、人が称賛されるために与えられたものではありません。パウロはその聖霊が与える賜物の一つ、霊を見分ける力、すなわち霊的な洞察力が与えられていました。それでその人がキリストを信じたこと、そして、あ、イエス様が私を癒してくださるに違いない、そのように彼が信じたことが分かりました。またパウロはどうやらこの信仰の賜物、癒しの賜物、そして奇跡を行う賜物が与えられていたようですね。ですからここで彼はその賜物を使って聖霊に満たされて大声で彼は言うわけです。だから大声を出せば聖霊が働くわけではありませんね、勘違いしないように。彼は聖霊に満たされて、そして賜物を使って自分の足でまっすぐに立ちなさいと言いました。すると男どうなるんですか。彼は飛び上がり歩き出したってあります。今まで歩いたことのない人がピョーンと飛び上がって、そして歩き方も習ったことないのに、普通赤ちゃんは1年近くかかるわけですけど、からもう瞬間でですから、習ったことないことをここで歩くわけです。誰の力ですか。聖霊の力ですね。聖霊がパウロを通して働いて、神の栄光、キリストの栄光が表されました。 奇跡を見た群衆はどう反応したんでしょうか。来週そのことについて学びます。どうぞ読んできてください。さて今日の箇所でパウロとバルナバが救いの言葉福音を話すと、ユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信じました。彼の話し方が良かったからではありません。神の言葉福音そのものに力があります。福音はユダヤ人をはじめギリシア人、信じるすべての人を罪から救う神の力なんです。あなたが私が救われたのもこの福音を聞いて救われました。聞いたから救われたわけだ。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現します。聞いたことのない方は私たち信じることできません。そして伝える人がいなければ聞くことはできません。パウロとバルナバは伝えました。伝え続けました。非難、中傷されても迫害されながらも彼らは大胆に語り継げたわけです。神は人たちのように特別に選ばれた人たちを用いるのではありません。彼らは私たちの模範とすべき人として神は置いてくださいました。でも同じように神はごく普通の私たちも用いてくださるわけです。というのも彼らは自分の力で働いたのではなく、聖霊の力によって彼らは働いたわけです。聖霊が彼らを通してキリストの栄光、神の栄光を表してくださいました。同じ聖霊がキリストを信じたあなたの内側にも住んでおられるわけです。聖霊はあなたを通して神の栄光、キリストの栄光を表してくださいます。私たちはですからこの方に信頼して、この方が私を通して多くの人々の祝福になるように、そのためにはまず自分の内側が整えられて、清められて、そして御言葉に満たされて、大胆に主の恵みの言葉を遠くに行く必要はありません。あなたの家族に、周りの人に、どうぞイエス様について教えてあげてください。この方しか救いはないんですよ。この方以外に天下の誰にも救われるべき名は与えられていません。私たちを罪から救う方、永遠の命を与える方、この方が私たちの主であり救い主であるイエス・キリストです。お祈りします。天の父なる神様、私たちを罪から救い出してくださり、闇からあなたの恵みの中に入れてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちがいつも恵みの中にとどまって、恵みから恵みへと歩むことができますように、あなたの聖霊にいつも満たし、そして聖霊によって大胆にキリストを証しするものとして、あなたが私たち内側から強めて、あなたの力が私たちを通してあふれ流れていきますように、主がどうぞ今週も私たちを導いてください。主が共におられることを感謝し、イエス様の御名を通して御前にお祈りします。アーメン。